おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
週刊文春、大したもんですわね。
なんかいろんな昭和の事件を
思い出すでしょ。
思い出してきました。
結構暗い事件多かったよな。
そうですね。
この真理教は、俺もそんなにひどい宗教団体とは思わなかった。ただやっぱ、気味悪いことは気味悪かったですよね。
はい。
聖者の修行を邪魔する者は地獄に落ちるぞっていうような呪いの声とか。はい。宗教者の声だろうかと思いましたし、私ちょうどこの頃ね、勝てないプロゴルファー、織部金次郎やってたんですよ。
その頃ですか。
うん、それでほら、はい、織部金次郎だから、ゴルフ場の周辺の農村地帯を歩いたりするっていうカットが多いんですよ。
はい。
お金がないから、彼はね。
はい。はい、
それで、ロケハンに行ったりなんかして、5、6人でうろつくと、県警のパトカーが来て、何やってるのかなーって言いながら。
あ、そんな感じだったんですか。
うん。新宿の駅、ゴミ箱から毒ガスが見つかったとか、例の事件の後ね、この国はどうなるんだろうかと思った。暗かったな、あの頃は、
はい。
若い方は、お気づきじゃないと思いますが、日本はですね、昔、人が集まるところにはゴミ箱がありました。善意のゴミ箱です。ちゃんとそれを片付ける人もいました。今皆さん公園でゴミ箱見たことがないでしょ。こんな国じゃなかったんですよ、若い方。こういうことしでかしたのはオウムです。オウム真理教の事件以来、ゴミ箱が撤廃されたんです。さあ、というわけで昨日も話した通り、オウムの反撃が始まる。ので、江川さんも狙われるんですよ。それで、ガセ情報が文春に舞い込んできて、坂本弁護士はオウム真理教に入られたとか、亡くなったあのお子さんは、オウムの人が大事に育てているとか。それで、江川さん相当途中で気持ちが動揺したみたいね、
はい。
もしそれだったらどうしようという。花田さん、直感、ガセって言い切ったっていうから。で、失踪事件。これが解明できないまんま膠着するんですね。この時の花田さん、ある意味で男ですね。江川さんを食わせるために特集をやらせる。それが、雲仙普賢岳火砕流の悲劇っていうのを、江川さんに書かせるんだって。
はい。
江川翔子さんに。
はい。
ほんで、取材費を渡してたんだって。
あ、そういうことですか。
うんうん、生活の面倒を見るっていうか、こういうことだよ。そして、プラスだよ。もう俺もなんか、じんときちゃったけどね。明細書見てるんだって。編集長の花田さんが。
うん。
江川って呼ばれて、江川くんかな？もしかしたらね、ごめんなさいね、呼び捨てに。おいおい、あんた、取材やりながら飯は食っとらんのかね？江川さんは一人でご飯食べるのは自分の食事なんで、自腹を切って食べられて、で夜も一人で食べるときは全部自腹で、その時に花田編集長はにっこり笑って、おいおい、田舎の町で食堂なんかでご飯を食べてると偶然良い情報が入ったりするんだって、食堂の中で、
うんうん、
だから一人でご飯食べるときも全部落としなさい、
それも取材だと。
取材なんだ。
うーん。
ちゃんと正直に書かないとダメよって言いながら背中を向けて去っていったっていうかな。抜群だよな。このね、金の使い方がね、皆さん、週刊文春見事。
うーん。
本当に。これは木俣さんの方に書いてあったんだけど、
はい、
ネタを集めてる記者は自宅までの行き帰り、オールタクシー。なんでか知ってる？
わかんない。
これは木俣さんっていう方が編集長の時に徹底なさったらしいんだけど、タクシー移動中に携帯が震えるってことはしばしばあるんだって、
うん、
それがもしかすると重大な垂れ込みかもしれない、
うん、
電車だったらは切ってるんで、
ああそうか、
うん、今書き手に回ってネタを集めてる記者は全員タクシーで帰るって。
まあ、当時特に電車内では切りましょうっていうね、時代でしたからね。まあ、
今もそうですよ。
まあね。
うん。
あ、そうなんだ。
このね、金の使い方がね、かなさん見事と思いませんか？
はい。
自分の会社と比べて。
いやでもそういうことですよね。それで回ってくわけですからね、結局はね。
うん。これまた別個にきちんと調べてあれしますが、ちょっと江川翔子さんの話になったんです、
はい、
これ木俣さんの文春の流儀で読んだんですけども、文春ってね、お前なんかもう文春の方が向いてたかもしれない、 女性記者すっごい大事にするの。
ああ、そうなんだ。
ある事件があって、その事件を取材に行った週刊文春の女性記者、
うん、
何にも持ってない着替えを、
うん、
それを編集部の方から全部買っていいって、パンツからブラジャーから全部買えって、飛び出した以上は、それで犯人がまだ逮捕されずにその家にいるんだって、とにかく仲良くなれって。
うわ、すごい話
ですね。すごい話だろ。その女性記者、本当に腕が良かったんだね。なんとあんた、何週間か後に、犯人の奥さんと顔見知りに会って、台所でお茶碗洗ってた。すごいよね。週刊文春のこの、その本を読んでて驚くのは、女性記者の勇敢さと果敢さ。例の神戸の少年 A 事件の時も、
はい、
女性記者が被害者の少年のお父様の指揮を取るんですって。だから週刊文春っていうところは女性の担う力がすごかったという、うん、さあ江川さんのまた大活躍は明日ということにしましょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。